限界なだに立つ虹。4月5日月曜日の限界なだに立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクター新ことしんにょんです。今年は韓国でもですね、例年よりこう桜がですね、こう早く開花しまして、ちょうどですね、こう今の時期がですね、こう最高の見頃ね、そういう状況であるわけなんですが、実はですね、家の近くにね、近所の人たちしか知らないようなね、桜の名所がありまして、そこはですね、こう道路を挟んで左右にですね、30本程度でしょうか、そういうですね桜の木がね、こうずらりとね、こう植えられてる場所があるわけなんですが、私もですね、毎年ですね、桜のシーズンになるとね、そこをですね、通るのをね、楽しみにしてるわけなんですけれどもね、一昨日土曜日のことだったですよね、韓国ではですね、こう全国的にこう雨が降りましてね、それで私もですね、ちょっと朝早く起きたわけなんですけれども、早く起きましたら雨がですね、バッと降ってたわけではない、ひとひととね、そういう風に降っていたので、この分ではこの雨で今年のですね、桜がですね、みんなこう散ってしまうのではないかなというね、そういうことを思いながら、なぜかその朝早い時間にですね、なぜかその桜の名所にね、こう見に行ったわけなんですけれども、そこはですね、もうすごい景観だったですよね。こう雨でね、こう桜がですね、こう地面にですね、こう落とされていたわけなんですが、それが雨がたくさん降ったっていうわけではないので、こう流されるほどっていうわけではなくて、こうね、地面にね、落ちている感じであったわけなんですけれども、なんとですね、その辺り一面ね、桜のですね、絨毯を引いたように、こうすごいですね、こう鮮やかね、そういう見事な桜のですね、こう花道ね、これが聞いていた花道ってやつかってね、そういうものがですね、できていたわけなんですけれども、まだね、朝早い時間だったんでね、車もですね、幸い人もですね、まだこう通っていない、ね、踏み入れていない、こう完全な形のですね、綺麗なこう桜道だったね、花道だったわけなんですけれどもね、私もですね、人生の花道とやらをですね、一度はこう歩いてみたかったわけなんですが、さすがにですね、その綺麗なね、完全な形で残されているその花道を踏みにじるわけにはいかないんで、その先には進まずね、家にですね帰ってきましたね、帰ってきたわけなんですけれどもね、はい、ということでですね、今日の一曲目はですね、歌詞がですね、さよなら君とは今日でお別れだけど、この険しい別れ道のことはもう忘れて、どうかこれからは花道だけを歩いてくださいっていう風に歌っているアイコンのですね、別れ道。
Goodbye, goodbye, 이별을알았다면그토록사랑하지말걸그랬나봐요 Check it out, yo. 무덤덤해져가는서로의감정때문에
はい、この曲ね、ここずっとですね、歌詞の中に、あなたは花道だけを歩いてくださいっていう風にね、そういう話がね、ずっと続くんで、私はてっきりこの曲ってなんか花道だよねっていうね、題名でですね、覚えてたわけなんですけれども、実はこれ別れ道っていうね、別の題名でございましたね。ということでですね、アイコンのイビョルキル、別れ道であったわけなんですけれどもね、はい、一般のお便りです。この方はですね、 鹿児島県の、西野原仁さん、久しぶりじゃないですか。ね。私ですね、最近はあまりこう、集中せずにね、日本のですね、ラジオを聞くような感じで、こう、KBS をね、楽しく、楽しんでおります。ね。新さん、それにしてもですね、相変わらず若いですね。リスナーの皆さんのね、お便りもですね、こう、非常にこう、インパクトがあって、面白いですね。勉強になる時もあります。それではですね、放送の方よろしくお願いしますって。そうか。西野原仁さん、久しぶりじゃないですか。そうか、そうか、ね。そうか。新さんね、相変わらず若いですね。こういう言葉が胸にグイッと刺さるっていうことは、私もやはり、年取りましたね。こういうことは嬉しい。若いって言われるの嬉しい。ってね、うん。そういうことであるわけなんですけどもね。西野原さんもですね、昔みたいにね、お便りね、どんどんコーナーにも参加してですね、お便りもね、ちょくちょく出してくださるようね、お願いいたしますっていうね、そういうことで、高みの見物いきましょう。はい、最近の事件や出来事の中で私と皆さんがね、こう関心を持って見守りたいね、注目したい出来事をこうあらゆる観点からね、考えてみる時間ですよね。今日のですね、ポイントはですね、今日は先週でこの話はもう終わりだなっていうふうに思ってたわけなんですけれども、サッカーの話が来ましたね。サッカーの話が来たわけなんですが、この方はですね、東京都東村山市にですね、お住まいの西村隆のりさんなんですけれども、さてね、この前ね、久しぶりにサッカーの開日戦が行われましたですよね、ということで、この方はですね、戦術的なことを話してくださった。ね、戦術的には、韓国の戦術はですね、イーガギン選手をね、最前線に起用するというですね、そういう奇策でございましたですよね。ソヌンミンさんがいないので、まあ、苦肉の策っていうね、そういう感じもあったわけなんですけれども、ベントゥー監督はね、韓国の監督まで知っているよね。ベントゥ監督としてはですね、イーガインが前線でですね、ボールをキープする間に、他のですね、選手たちが、アタッカーたちがですね、ポジションを取ってもらって、そこへですね、パスを出す、あるいはですね、自分でですね、シュートを打たせるっていうことを期待していたのだっていうふうに思いますね。そうそうそう。これが、有名な、今回、ちょっと全然ダメだった、ゼロトップっていうやつね。トップがいないのかね。イガインさんをワントップに添えてるような感じではあったんですけれども、実はあれゼロトップね。イガインさんは、あなたはかき回せ。どんどんかき回せ。ね。そういうことで出したわけなんですけれども、今回それがですね、こう完全にね、潰れてしまいましたですよね。ところでですね、ベントゥ監督のですね、これ、ベントゥ監督はこれからですね、韓国の監督としてやっていけるのかどうかね。その辺のあたりがですね、非常にですね、注目したいっていうふうにね、思っています。なるほど。ね、過去にもね、日韓戦でですね、日本の監督がね、二度と変わったことありましたですよね。まあ、日韓戦が直接っていうわけではないんだけれども、内部的にはもう、日韓戦で負けたことの責任ね、それは十分ありましたですよね。ただ、韓国の場合はですね、今もう6月にアジアの予選があるんで、ベントはそのまま行きます。そのまま行くんだけど、あの時少しでも、若干、もう本当の少しでも、なんかこう失敗があったら、その時はまた話が出るでしょうね。うん、そういうことであるわけなんですけれどもね。で、あとこの方、松本拓也さんもですね、サッカーの日韓戦の試合ね、韓国チームはですね、シンさんがですね、かなりの不満があるよう、あるようだったですよね。でもまあ本当にですね、シンさんがおっしゃってることはよくわかりますね。若手とか経験の浅い選手主体の試合でも、韓国持ち前のですね、こうハングリー精神、まだハングリー精神、 精神論ね、ハングリー精神を前面に出して、もう負けてしまった、しまったのなら、まあ仕方がないね、そういう一面があったけれども、そういうですね、なんかあの死に物狂いとかですね、死ぬ気でやるみたいなね、そういう韓国ではなかったですよね。で、あの、ここが大切なんですけれども、私の周囲の、まあ、同僚たちやですね、あの、知人たちも久しぶりのですね、日韓戦を非常にこう楽しみにしておりまして、試合の翌日はですね、その話題でですね、みんなで花を咲かせました。ね、こういうスポーツ観戦の日常はですね、やはり楽しいですね。そう思うと、ますますですね、コロナが憎く思えてしまいます。そうか。いやー、本当ですか、ね、日本の皆さんね、あの、まあ、集まって、うん、そういう話をする雰囲気があった。というのもあれですよね、今回の日韓戦、あの、何が一番、あの、違ってたかというと、韓国では全然盛り上がらなかったんですね。今日、もう試合が終わって、今日ではもう10日くらい経ちますでしょ。あの、ところがですね、日本の方は、今日の新聞にもまだ日韓戦の話が延々と書いてあったね。その話を見ると、日本では結構今回ね、盛り上がってるなっていうね、うん、そういう感じで。今までとは、韓国とは状況が全く違う。今までは日本で全然盛り上がらなくて、韓国の方だけがですね、日韓戦、韓日戦っていう風にね、騒いでたわけなんですけども、今回は全く状況が違って、多分これからはこういう感じになるんじゃないかな。韓国の人たちが、あの、なんかクールね、静かね、そういう感じね。で、あとですね、この方はですね、倉敷の小川でございます。新さんのですね、この前の、まあ、貴重な、あの、情報もありまして、Under-24 以下のね、日本のですね、あの、日本とアルゼンチンの試合もですね、見ることができました。ね、私言いましたですよね。この後に、あの、そういう試合ありますよっていうね。ありがとうございます。今年はですね、あの、東京オリンピックとかね、あとですね、ワールドカップ予選とですね、日本と韓国の戦いにですね、こう、大いに注目したいですね。あの、ちなみに私のですね、フットボールのサッカーの、あの、母国はですね、イングランド、フランス、アルゼンチンでございます。シンさんのサッカーの母国はどこですか？ああ、これサッカーの母国っていう表現を使ってくるところはこの方本当だ。本当にサッカー好きなんだ、この人ね。うん、そういう。私はね、まあもうずっと前からあの話してるんですけれども、私はあの、大韓民国のファンじゃないんです。もうあの70年代のですね、初期から私のサッカーの母国は、あの、オランダ、ネーデルランド、そこだけ。そこはですね、公式なサポーターの、あの、年会費を払って、そこに席を置いているというですね、こういうね、おかしなやつなんですけれどもね。ああ、そうですか。わかった。この方、アーセナルのファンであるっていうことは、もう、そうか。フランスもね、あの、入ってるっていうことは、ティエリアンリが好きなんだ。なるほどね。うん。あの頃のアーセナルって、ほんと強かったですよね。はい。ということでですね。あの、コロナの話も、したい話は山ほどあるわけなんですが、これまた、あの、来週にね、ちょっとね、状況をね、またね、あの、まとめてみましょうかっていうね。うん、そういうことで、ラジオ体操の時間行きましょうかね。ラジオ体操の時間です。はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか。はい、あの、まあ来てますよね。あの、初日っていうのがね、私一番ですね、心配してる 日でありますけれども、あの、まあ来てますね。ということで、4月に入ってしまいましたね。4月に入ってしまったわけなんですが、4月のテーマはですね、まあ、あの、最近のですね、私のマイブームっていうふうに題しましてね、最近皆さんがね、こう新しくですね、あの、大切なのは新しく興味を持ってね、それであればさらに良いね。新しくこう興味を持ち出したものとかですね、こう、あの、やり出したことをね、まあ、もしそういうのがどうしてもないっていうのであれば、まあ、昔からのね、あの、趣味の話でもいいですからね、あの、どんどん送ってくださいっていうね、そういうことであったわけなんですけれどもね、最近、あの、ちやほやとですね、あの、新しい方たちが見えてますんで、その方たちにちょっと自己紹介のつもりで、私はこういうことが好きな人なんですよということでね、うん、そういう人たちにですね、 どんどんあの参加してもらいたいっていうね、そういう願いを込めてこのテーマをしたわけなんですが、この方はですね、この方もちょっと久しぶりだな、あの秋田県のですね、タワリンコさんね、タワリンコさんでございますよ。で、あの4月のですねテーマでありますよね、マイブームということであるならば、それはですね、私は昔住んでいた場所や、まあ、訪れたことのある場所をですね、Google マップとかですね、あの、あれの、まあ、ストリートビューというやつありますよね。そういうことで見ることでございます。昔ですね、こう住んでいた場所は、私がですね、現在住んでいる場所からはね、まあ遠いことが多い。まあそういうことありますよね。引っ越しをなさったのなら、まあ遠いところ。まあ、そういうところである上に、まあ、 あのそこにですね、あのまあ行ったり来たりするのも、まあ、 あのお金もかかりますので、またですね、あの訪れた場所についても、まあ現在はね、コロナ禍ということでですね、あのまあ自由にですね、行くことが、まあ、 あのなかなかできません。ね、ということで、あのストリートビューとかですね、あの Google Earth はですね、使い方によって、まあ、空中をですね散歩しているような形で空からですねちょっとね見下ろしたりね、そういうこともねできたりしてですね、あの非常に楽しいです。昔とですね現在をここを比較してね、あの当時をですね懐かしんだり、街の変化にこう驚いたりしていますね。またですね、あのネットを検索して昔の街の写真やですね、あの動画などを見つけてはこう思い出にあの浸ったりしますよねっていうねそういうこと。そうかそうか、こういう方たち最近、あの最近っていうかずっともう何年か前からなんですけれども多いですよね。うん、こう Google マップでね、こうやってね、あの自分がですね昔あの育った街をね、あの見たりするわけなんですけどもね。いや、だけどあのただね、韓国ではですね、まあ、あの、まあ、地方に住んでおられる方は、まあ、そういう感じのほどではないっていうふうに、ね、思うわけなんですけれども、私みたいに、あの、ソウルで、あの、生まれ育ったやつはですね、ソウルの昔住んでた町をですね、あの私の場合はあのチョンノなんですけれども、ソウルのチョンノのですね、そこをですね、あのこういうあの、まあ、あの Google マップとかそういうもので見た感じ全然わからないんですよ。面影がね全然残ってないね。あのそこを通る時も あれ ここってなんか、あれ、あの初めて来るところなのかなっていうふうに思えるぐらいに、こうあの本当にこう様が変わっているね。うん、そういう感じでね、こうあまりね、こう懐かしさとかはね、あまり、まあ、あの日本の方よりはですね、まあ、少ないっていうふうにね思ってるわけなんですけれどもね。タワリンコさんもね、うん、こういうふうにあの話をしているけれども、あれなんだな、あの昔住んでいた町っていうよりは、あの昔あの本人が好きだった女性の家の周りとか見てません？これもしかしてどうでしょうかね。そういう感じするわけなんですけれどもね。はい、ということで次のお便り、次のこの方はですね、福岡県のラジオネームですね、あの R05 さんね。はい、あの今月のテーマにですね、あの私が熱中していることを書きますそうか、熱中していることね、マイブームですからね、うん、私が熱中していることを書きますね。前置きもある。ね。ドクター C さん、私の母の弟の息子、ね。いとこが、あの、実はですね、あの、ボートレーサー、ね、競艇の選手でございまして、今夜もですね、あの、ナイターレースのね、あの、そういうレースのですね、あの、優勝戦の、あの、1枠の、あの、ボートに乗って出場しますが、番組でですね、もし私のお便りが、あの、採用されることが、あるならば、このですね、いとこの名前、ね、選手の名前をですね、あの、必ず、あの、読んではいけません。ね、スルーしてください。そういう割には、あの、名前書いてある。大きく書いて、あ、そうか、そうか。私だけでちょっとこう、あの、調べてみたりね、活躍してるのかどうなのかね、あの、見てほしい。ね、そういうことであった。ね。で、あの、リスナーの皆さんには名前は明かせません。で、あの、今ですね、私があの、夢中になっていることは、で、そのですね、私のいとこが、競艇の選手でですね、あの、活躍をしているので、あの、レースの結果、 果などはこうスマホで調べたりね、翌日のあのスポーツ新聞とかを買ってあのまあ調べてる状況でございますが、協定のですね細かい戦術などまだですねあの全然詳しくないためにですね、あの協定の雑誌やスポーツ新聞などでですねあの勉強しています。これもなんかちょっとあの嘘っぽいな、あの協定の細かい戦術とかそういうものよりも何が勝つかね、勝ちレースは何なのかを調べてるように思うんですけれども、本人はいやいやいやそういうことじゃない、私はあの協定の戦術とかね、細かい戦術とかね、そういうものに興味があって調べてるんだっていうね、そういうことであるわけなんですけれどもね。で、あの協定やですね、あの競輪とかですね、オートレースね、競馬っていうのはね、あの日本にはですね、あの賭けごとの対象のスポーツがたくさんあるわけなんでですけれども、あくまでもですねいとこが、まあ、選手をやっているということなので、こう深くねのめり込めないね、その程度に、まあ、楽しみたいというふうに思っています。いとこの名前は書いてあるな何々でございます。最近ねあの活躍なさっているっていうね、うん、いいじゃないですかこういう話ね、うん、はい、ということでですね、今回そうですね、こうちょっとまあタワリンコさんの話はまあ予想されてはいた、うん、こういう方たくさんいらっしゃるでしょう。まあそういう方のですね、まあ、あの代表としましてね、最近ですねやはりあの家の中でじっとやることを考えると、あの Google マップGoogle マップでですね、昔のことをこう思い忍んでいたね。これもやっぱりあのおじいちゃんになってこう、あのおじいちゃんになるための近道ですよ。あまりあのドンルクバックね、昔にはこう昔のことは振り返らない、だけどやっぱり考えてしまうんだよねこういうことね。はい、ということでですね、タワリコさんあのチャンピオンということでね、まあ、チャンピオン候補ですよ、チャンピオン候補でよろしいんではないでしょうかっていうね、うん、そういうことであったわけなんですが、そうです、皆さんこういう感じでいいですよ、うん、皆さんのねあの最近ですね、あのこう非常にこうあのまあ、あの R05 さんは熱中していることというね、そういう表現を使ってくださいましたけれども、まあ皆さんがね最近こうあの気にあのこう非常に興味のあるねやっているですね、そういう話をねどんどんねあの書いて送ってくださいっていうね、うん、そういうことであったわけなんですが、先ほどのねラジオ一曲かける版なんですが、タワリンコさんがですね、あれ言いましたですよね、あの昔自分が住んでた町のことをですね、こう見ることが楽しいんだっていうね、そういうことで昔自分が住んでいたあの町のことをですね非常にこう懐かしみながらあのヒットさせた曲っていうことであるならば、これがですねもう一番のあれじゃないでしょうか、あの応答せよ1988にもですねあの使われたわけなんですが、フェワドンっていうね、こういうですね、まあ、地域のソウルのね、先ほど言いました私が住んでたチョンノの横の町でございます。私もこの町よくね、遠征に行きましたけれども、フェワドンね、そこのですね、まあ、話を、書いた曲があるわけなんですが、これもともとですね、トンムロンっていうね、うん、まあ、そういうアーティストのオリジナルであったわけなんですが、パクポランっていうね、最近の女性歌手がね、これカバーしましたですよね。これちょっと聞いていただきましょう。 はい、やはりね、この曲を聴くと、こう昔のことがですね、こういろいろとですね、思い起こさせてくれるね、そういうですね、パクポラムさんが歌いました、ヘワドンっていうね、そういう曲であったわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、ドラマ韓国語の方行きましょうかね。はい、今日もですね、ドラマ韓国語を復習してみる時間ですよね。今月はですね、ドラマ変わりましたね、ドラマ変わりましたですよね。おサムガンピッラーっていうね、そういうですね、ドラマで使われた言葉でですね、一言で勉強するわけなんですけれども、今日のですねフレーズはですね、何事ですかっていうね、そういう意味を持っているブスニリエよ。
무슨 일이에요? 무슨 일이에요? 무슨 일이에요?
무슨 일이에요? っていうふうに言った時にはですね、まあ、何事ですか、なんかあったんですか、ね、そういうですね、まあ、そういうふうに、まあ、訳すことができるっていうふうに思うわけなんですが、この言葉でやっぱり、ポイントになるのはですね、イルっていう言葉、ムスンイルイエヨっていうのを、イルっていう言葉、これね、これ場合によってはですね、出来事とかですね、あるいは、まあ、日本で漢字で言うことっていうことですよね。しかし、まあ、韓国語のですね、上級生の皆さんはもう知ってると思うんですが、仕事のこともこのイルっていうふうに言うわけですよね。仕事のこともイルっていう表現を使ったりするんで、だけど今回この表現ではですね、その仕事っていうものを頭からこう消していただいて、まあ、出来事ね、そういうことで直訳をすると、何のことで、何のこと、まあ何の出来事でございますかっていうね、そういうことであるわけなんですけれども、それをね、普段のですね、表現の仕方で言うと、何事でございますか、何かあったんですかっていうね、そういう表現になるっていうね、そういうことでございますけれどもね。はい、ということでですね、今日は韓国語のですね、先生が変わりましたですよね、何事ですかっていうね、そういうふうにね、皆さんね、使ってくださればいいわけなんですけれどもね。はい、今日もですね、お別れの時間になってしまいました。また来週元気にお会いしましょうね。これまでドクター新子と新日本でした。여러분안녕히계세요。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。